大人のラジオ。
続いては大人の学び直しのコーナーです。このコーナーでは大人の教養、学び直しの場として参考となる話題をお送りしています。今回のゲストは大阪ヘブル研究所主任研究員で東住吉キリスト集会責任者の高原剛一郎さんです。高原さんはクリスチャンでバイブルと中東問題などの研究をされ、関西のラジオ番組や100万を超えるアクセス数のある YouTube 番組などで活躍されています。また同志社大学での講義や全国各地の商工会議所やライオンズクラブなどでも講演活動をされておられます。主な著書に生きる勇気と聖書の力、コスモスの花のようになどがあります。まずは5月3日発行の高原さんの著書、世界は聖書でできているの出版にあたってのお話から伺ってまいります。
まあ、実は日本語っていうのは445できると心地よく聞こえるんですよね、ピチピチチャプチャプランランラン、ね、スカッと爽やかコカコーラ、亭主元気で留守がいい、世界は聖書でできているということで、この一番心地よく聞こえるということで、このタイトルどうですかというふうに担当の編集者がまあつけてくださったんですよね。で同時に、実際聖書を読んでいない日本人も聖書の影響をどんなに受けてるだろうかという、まあ、そういう YouTube 動画を私作ってるんですが、それをその編集者が見て、このタイトル内容とぴったりじゃないかということで、まあ、つけてくださったんです。で今いろんな本屋さん行きますと、世界は何々でできているというタイトルの本が随分たくさんあるんですよね。まあ、私もその中の一つの仲間入りをさせていただいて、一人でも多くの方に読んでいただきたいなというふうに思っています。日本人今1億2340万人いるんですよね。1234で覚えたらいいんですけど、でこの150年間ぐらいに、日本人に頒布された聖書の数が3億6000万冊ぐらいあると言われてるんですね。ですから、まあ、そういう聖書が今でも残ってると仮定すると、1人3冊ぐらいは、持ってる計算になるんですよね。またビジネスホテルなんか泊まったりしますと、聖書なんかが置いてあるんですが、まあ聖書というタイトルは聞いたことあるし、また見たこともあるんだけれども、また家に1冊ぐらいあるかも分かんないけど、まず読まないんですよね。でなんで読まないかといったら、あこれどうせ宗教の本でしょうと、で私の教養には何にも関係がないでしょうと、あるいは右のほっぺた叩かれたら左のほっぺた差し向けなさいみたいな、こう実行不可能な道徳のことを書いてあるんじゃないかという、そういうなんかイメージがあるので、私には関係ないということで読まない方が多いと思うんですよね。だけど欧米ではこれは単なる教養書じゃなくて神の言葉というふうに信じられていて、でなんで彼らがそんなに真剣に信じるかというと、実は日本人が今まで聞いてこなかったバイブルの衝撃的な面をよく知ってるんですね。でその衝撃的な面というのは、実は聖書というのは予言の本であるという、まあ、これを彼らは知ってるので、聞き流せない特別な神の言葉という、そういうメッセージの受け止めをしてるんだということなんですよね。で今回は、日本人の皆さんにも、予言書としての面を押し出した、バイブルを紹介したいということで書かせていただきました。
続いて聖書にはどんなことが書かれているのか伺いました。
聖書全体の約3分の1は未来に関する予言ということなんですよね。で聖書一言で言ったら、まあ、歴史観ということができると思います。まあ、大きく分けると4つあるんですけどね。まず創造主がこの世界を創造した、これ第一段階。しかし、人間が堕落してしまった、これが第二段階で、その堕落に対して創造主は救済者を送った、これが第三段階で、この救済者による救済が完成する、この完成するというのは未来に起こるんですが、この未来に起こる完成の部分を終末予言と言いまして、これは聖書がすごくページ数を割いて語っていることなんですよね。ですから、まあその意味では未来のことを語っていると言っていいと思います。
続いて紀元前586年に 預言者ダニエルが授かった預言の具体的な内容について解説いただきました。
ダニエルという人物を紹介したいと思います。で、実はユダヤ人の国というのは歴史上で2回滅びてるんですよね。で、1回目の滅亡というのは今から約2600年ほど前にバビロンという国によって、滅ぼされるんです。で、その滅ぼされた時のやられ方がもう徹底してましてね、国が滅びるだけではなくて、彼らが心の拠り所にしていた神殿があるんですよね。ソロモンの神殿というのがあったんですが、それも炎上で焼き討ちにしてしまって、その上で、ユダヤの国に住んでいたユダヤ人たちを根こそぎバビロンの国に捕囚ということで捕虜として引っ張っていったんですよね。で、この引っ張っていかれた人たちの中にダニエルという預言者がいまして、で、彼はね、バイブル見るとイケメンでね、で、頭が良くて性格が良くて敬虔な心の持ち主で、も天は二仏も三仏も四仏も与えてるみたいな、そういう人物で、で、彼は自分の国を滅ぼしたバビロンの王様のブレーン中のブレーンになります。もう大統領首席補佐官みたいな、そういう立場につくんですよね。で、ユダヤの国は滅びてしまったんですが、彼は全然落ち込まなかったんです。絶望しなかった。それはこのバビロンに滅ぼされた後で、これから世界がどうなっていくのかということを、神から授けられた言葉で予言している、その予言の情報によって失望しなくてもいいということを、彼は捉えるわけですよね。で、その彼の予言というのが、まずバビロンという国があるけれども、そのバビロンはペルシャという国に滅ぼされます。で、ペルシャからはまたギリシャによって滅ぼされます。ギリシャはローマによって滅ぼされますということで、過去2600年の世界の覇権国家の移り変わりを、2600年間にわたってずっと予言しているということなんですよね。で、これは実はね、ユダヤ人のサバイバルに非常に関係してまして、実はこのバビロンがペルシャによって滅ぼされた時に、そのペルシャのこのリーダーがキュロスという王様なんですよね。で、このキュロスという王様がバビロンを滅ぼすということを、キュロスという王様が登場する150年前に名前まで入れて、予言してたんですよね。で、そのバビロンを滅ぼしたキュロスに、ダニエルは、面会するわけですよね。そして、王様、あなたのことは旧約聖書に、名前入りで、あらかじめ予言されてましたということをね。で、あなたのことは神が選んだ王様だというふうに書いてますよということで、これね、悪い気しないんですよ。そこで、あなた方の聖典には私のことを肯定的に書いてあるのかということでね、次から次へとこの、帝国変わっていくんですが、あなたのこともバイブルに書いてました、あなたのこともバイブルに書いてましたということでね、この後々ユダヤ人たちのサバイバルにこの聖書予言がすごく役に立ったという、そういう、エピソードがあるんですよね。ですね、この586年というのはね、神殿が焼き払われた年なんです。で、これ語呂合わせでね、この野郎神殿焼きやがってというふうに覚えるとね、覚えやすいんじゃないかと思いますが、その後でですね、ダニエルが夜、一晩に4つの幻を見るって言うんですよね。で、大きな海から4頭の獣が出てくる。で、1頭目はワシの翼をつけたライオン。で、2頭目は横ざまに寝ているクマで、クマには3本の骨が、加えられていた。で、3頭目は、ヒョウなんですけれども、ワシの翼をつけているので、ものすごくスピーディーな生き物で、あっという間に世界を席巻する。で、4番目が、その今まで形容のしようがないような、獣が出てくるというんですけど、この1番目の、ライオン、ワシの翼をつけたライオンというのが、バビロンのことなんですよね。なぜかと言いますと、このバビロンの国章といいますか、国の印っていうのが、シンボルマークというのがライオンなんです。で、このバビロンの遺跡というのは後に発掘されるんですけれども、そのバビロンのレンガに浮き彫りの形でたくさんのライオンが、そのレリーフがあるんですよね。で、鳥の王様であるワシと、獣の王様であるライオンを合体させてるという意味において、一番この気品のあるといいますか、風格のあるのがこのバビロン、 しかしそのバビロンが、その次に出てくるクマによって滅ぼされる。でこのクマというのはですね、横ざまに寝てるという描写が書いてあるんですけど、ヘブライ語の、まあ言語のアラム語の描写では片方が下で片方が上だという書き方なんですよね。で実はバビロンの次に出てくるのはメドペルシャという連合国だったんですが、メディア帝国とペルシャ帝国が一つになってバビロンを倒した。でもメディア帝国はやがてペルシャ帝国によって滅ぼされますので、メディアが下でペルシャが上という。でこの3つのこの骨を加えているというのは、このペルシャが滅ぼした3つの帝国ですよね。それがバビロン、リディア、エジプトということで、あの古代史に詳しい方はね、このダニエル書の予言を見るとなんでこんなにぴったりなんだろうということでね、いぶかしく思うほどです。でその次にこのクマを倒すのがアレキサンドロスのギリシャで、たった、この10年でですね、アレキサンドロスで大帝国ということで世界を席巻するんですよね。でアレキサンドロスは、30歳ちょっとで亡くなるんですけど、後継者を指名しないで死んだので、部下たちが俺こそが後継者だということで結局4つに分かれるんです。この表というのは4つの頭があるというふうに書いてあるので、まあ、このこともあ、これはアレキサンドロスの帝国のことだなということが分かるという。でこの4つの帝国を全部潰したのがローマ帝国で、このローマ帝国というのが最後に出てくる帝国で、これは今までの登場してきた帝国と違って、時代とともに時間とともに姿を変えていく帝国ということで、まあ、紹介されてるんですよね。つまりローマ帝国というのは最終的には滅びてるように見えるんだけれども、やがて世界全体にローマの考え方が浸透して、世界全体がローマの継承国のような体制になって、でそれがまた、統一世界ワンワールドができますというような流れで、終末予言までずっと進んでいくというのが、まあ、古代の予言ということなんですよね。
次にどのような人が聖書を書き綴ってきたのかお話しいただきました。
旧約聖書では30人の著者が旧約聖書を書きました。新約聖書は10人です。で新約と旧約を分けるのは、イエス・キリストが来る前に書かれた聖書のことを旧約聖書と言いまして、イエス・キリストが来た後で書かれた聖書のことを新約聖書というふうに言うんですよね。で旧約の一番古い部分は今から3500年前に書かれた。で新約の一番新しい部分は今から1900年前に完成してますので、その意味では1600年間というですね、長い時間をかけて40人の人たちによって書かれたのがバイブルということができると思います。ちなみに旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻ですので、3×27というふうに覚えるとね、覚えやすいんじゃないかなというふうに思います。結局その人類歴史っていうのは、それぞれの国のリーダーや個人が自分の自由意志に基づいて好き勝手やるんですが、その人間が好き勝手やったことが前もって書かれてある聖書予言の通りなんだというところにね、肝がありまして、つまり人間がどんなに自由意志を働かしてやったとしても、聖書の予言通りにしかならないということで、その意味ではこの世界の本当の主権者は人間ではなく創造主なんだということを示すために書かれているのが聖書予言だということができると思います。
次に進化論などの現代科学についてキリスト教の世界観ではどのように捉えられているのか伺いました。
実はですね、私たちは聖書、宗教、信仰というものと科学というものを対立概念で見やすいんですよね。つまり聖書を信じながら同時に科学を受け入れるという、そんな両立なんかできっこないでしょうというふうに考えるんですが、でも自然科学っていうのはもともと聖書の世界観を信じる人たちの中から生まれてきたんですよね。で、この理科系の、博士号持った方っていうのはみんなですね PhD という、 まあ博士号ですよね、それをいただくわけです。医学博士でも理学博士でも薬学博士でも PhD なんですが、これ何の略かと言いますと、フィロソフィー・オブ・ドクトリン、ドクターという意味でありまして、哲学博士という意味なんですよね。でつまりね、この世界は創造主という知恵者によって作られた作品なのだという世界観に基づいて、それを立証するために自然科学というのが実は発達してきたということで、ニュートンにしても、ファラデーにしても、あるいは、このガリレオなんかにしてもね、もともと彼らはバイブルを信じている、まあ、人たちであったということなんですよね。で、まあ、この進化論というのは、それに相対するものでありましてね、日本ではこれはもう実証されたものだという認識があるんですけど、英語ではエボリューションセオリーって言うんです。でセオリーっていうのは説なんですよね。もっと言ったら仮説なんです。つまり未だかつて立証されたことがないので、進化の法則というふうには呼ばれずに進化論、進化説のままなんです。でなぜ立証できないかといったら、進化論というのは基本的に過去に起こったことなので、これもう一度繰り返して実験することができないんですよね。過去を扱うので、繰り返し実験ができないという意味においては、これ科学になり得ないということで、一つの世界観ということなんですよね。だけど、そういう考え方が日本では一般的なんですが、アメリカなんかではですね、例えばすごくこう進学率の高い私立高校なんかではね、進化論に基づく生物学と神が作った創造論に基づく生物学をどちらでもコースを選べますから、好きな方を選んでくださいというね、そういう学校もあるということで、この世界の成り立ちの非常にこの、うまくできてるというか、ファインチューニングされてる、微調整されてる世界を見た時に、偶然でこの秩序正しいものができるはずがない、何者か設計者がいるに違いないという前提で、語ってるのが創造論なんですよね。神が作ったという創造論と、いやそんなものなしに偶然できたという進化論というのは、もう非常に対立概念としてあるんですけど、日本ではですね、進化論のみを聞いてきたので、今どきそんなこと信じてるな 人いるのということで、ね、驚かれることがあるんですが、実はアメリカにはそれを信じてる人たちがたくさんいるということなんですよね。私たちは DNA、遺伝子情報というプログラムを持ってるんですよね。でそのプログラムに基づいて、いろんな人間の体で、こういう体質であるとか、こういう形質であるとか出てくるんですけど、プログラムっていうのはプログラマーがいないと生まれないんです。情報というのは意図的に集めて組み合わせないと出来上がらないんです。で人間の持ってるこの情報量っていうか、人間の体の設計図の情報っていうのはもうすさまじく精緻というか素晴らしく出来上がって、初めのこの男と女っていうのからバイブルを始めるんですよね。つまり猿から進化したのではなく、初めから猿は猿として作られ、犬は犬として作られ、猫は猫として作られ、人は人として作られたということなんですね。つまり人の先祖は人だったというのがバイブルの主張なんですが、その最初の人間の男がアダム、女がエヴァ、イブとも言いますが、このアダムとイブから出てきた子孫が複写をずっと続けていくことによってね、どんどんどんどん劣化していくんですよね。もともと劣化しないように作られていたのですが、バイブルによると神への反逆によって罪が入って、その結果バグってしまったという。でそれはその言ってみたら何て言いますか、完璧なプログラムのところに、このコンピューターウイルスが入り込んで、で時間とともにコンピューターウイルスに汚染されてバグが増えていったという、そんな感じですよね。
はい、汝を祝福する者は祝福される、汝を呪う者は呪われるというアブラハム契約について解説をいただきました。
実は神は人類を2つに分けたって言うんですよね。 まあ、人類の中からユダヤ人を選んだって言うんです。このユダヤ人の第一号といいますか、先祖がアブラハムという人物なんですね。でこのアブラハムを使ってユダヤ人以外の全ての民族に、創造主がいるということを分からせるために、まあ、彼を選んだ、ユダヤ民族を選んだというふうに、まあ、言ってるんですよね。で普通この選ばれた民族と言いますとね、ついエリートという言葉を連想しがちなんです。つまり特別優秀なので、そうではない人たちの上に立ってリーダーシップを振るっていくのような、そういうイメージがあるんですけど、ここで言ってる選びというのはエリートじゃないんです。排他的なものではなくてね、ユダヤ人が選ばれた理由というのは、ユダヤ人以外の全ての民族に創造主の祝福を伝えるパイプ、まあ、器とするために、まあ、選んだんだということなんですよね。具体的にはですね、ユダヤ人が信じている創造主が全世界の人々の神でもあるのだということを示すために、一つの印を与えます。それはユダヤ人を祝福する者は祝福され、ユダヤ人を呪う者は呪われるという歴史法則を、まあ、彼に与えるんですよね。で彼は今から4000年ほど前の人間なんですけど、その当時もたくさんの民族がたくさんの、民族宗教を信じてたんですけれども、まあ、それぞれの宗教には偶像があって頭下げるんですよね。で当時、アブラハムは目に見えない創造主を信じてるので、随分風変わりなやつだなと、そんな神がおるもんかというふうに見なされてたんですが、このアブラハムに親切にするとなんかいいことがどんどんどんどん始まるんですよね。でアブラハムに意地悪をすると、まあ、ひどい目に遭う。でアブラハムを亡き者にしようとすると、そういうことをしようとした者が亡き者になるということでね、どうもアブラハムが信じてる神は本物の神じゃないのかということで、このアブラハムに対する対応の仕方で祝福を受けたり没落したりということを経験することで、彼が信じている神は特定民族の神ではなく全人類の神なのだという認識を、まあ、広げられていく、まあ、そのために選ばれたということなんですよね。まあ、これがアブラハム契約ということですよね。
このアブラハム契約がアブラハムの子孫、つまり後世のユダヤ人にも適用されるということについてお話しいただきました。
実はね、聖書の中にもそういう記事が出てくるんですが、特に過去500年間の世界の覇権国家の移り変わりということを見ていきますと、ユダヤ人を親切にした国は必ず繁栄するんです。逆にユダヤ人を絶滅させようとしたり追放したりした国は必ず衰退していくということなんですよね。で、なんで過去500年間に遡るかと言いますと、過去500年以前にもそれぞれの地域で覇権を握った国はあるんですけれども、海洋技術持ってなかったので世界制覇できなかったんですよね。で海洋技術を持ったというのはやっぱり今から500年前ということで、まあ、大雑把にね、この過去500年見ますと、やっぱり欧米、特にヨーロッパが世界を支配してきたと言っていいと思います。で、まず500年前にですね、世界の覇権を握ったのはスペインとポルトガルなんですよね。じゃあなんでスペインとポルトガルが急に強くなったのかと言いますと、ちょっとその前前段があるんですけどね、イスラム教という宗教がありましたよね。でイスラム教が成立するのが610年です。でそれから100年後の711年にイスラム教はアフリカジブラルタル海峡を越えてヨーロッパに上陸します。ヨーロッパに上陸すると800年間イベリア半島ですよね、支配するんですけど、ヨーロッパ人にとってみたらイスラム教やってきたということで随分、怯えるんですけど、むしろ来てもらってよかったわと思った人たちがいたんですね。それがユダヤ人たちだったんです。で彼らはそれまでヨーロッパカトリックの世界の中でね、随分いじめられてきたんですけど、イスラム教の人たちはユダヤ人たちを優遇したんです。でなんで優遇したかと言いますと、イスラム教の人たちもヨーロッパの文明を学びたかったんですが、 ヨーロッパのギリシャ文明、科学文明学ぶためにはアラビア語に翻訳してくれないと分かんないです。でユダヤ人というのはですね、語学の天才でね、まあ世界中に知らされていましたから、語学が堪能にならざるを得ないというそういう状況がありました。でその当時からユダヤ人たちは、いわゆるギリシャ語、シリア語、ヘブライ語、アラビア語、ラテン語、ペルシャ語、もう語学についてはもう右に出るものがないという民族で、でアラビア人たちはですね、アラビア語ができるユダヤ人の知識人たちにギリシャ語で書かれた文献、ラテン語で書かれたアカデミックな書物を翻訳してくれということでね、超優遇したんですよね。でそれを聞きつけたヨーロッパ中のユダヤ人たちが自分たちをいじめてるエリアからイベリア半島に引っ越しし始めたんです。当時のヨーロッパのユダヤ人人口の約6割以上がイベリア半島に集まってくるんです。イベリア半島のこのイスラムの国に、使えると超高級のですね、給料もらうということでね、つまりイスラム教がユダヤ人を優遇した結果、イスラム帝国はヨーロッパで800年間隆盛を極めて世界最先端の科学を開発することができたんですね。まあ、その名残は今でもありましてね、あのアルコールとかアルゲブラとか、あるいはアルカリとか、いろいろですね、このアルゴリズムとかですね、科学用語にはね、このアルという言葉がつく単語が多いんです。でこのあるっていうのはアラビア語の定冠詞でザっていう意味があるんですよね。でなんでアラビア語の言語がそんなに科学用語になってるかと言いますと、錬金術でね、化学反応を起こして金ができるんじゃないかいうことで、彼らはいろんな物質をこう作っていって、そういったもの化学が発達していったんですけど、この化学発達の仲立ちをしたのが実はユダヤ人なんですよね。だからユダヤ人を祝福して優遇すると、後進文化だったイスラム教がヨーロッパを凌駕するようになったというのをヨーロッパが見たんですね。我々も真似した方がええんちゃうんかということで引き抜きにかかったんです。そして特に引き抜いていったのがスペイン、ポルトガルのエリアにいたヨーロッパの王様たちだったんです。で彼らを優遇することによって、あっという間にこの力をつけまして、そしてイスラムの勢力を全部追い払ってできた国がスペインとポルトガルという、この2つの国はですね、初めはユダヤ人を優遇したので繁栄したんですけどね、豊かになるとよさ者がいつまでもいいポストにいるのはちょっと面白くないじゃないかと。で特にですね、スペイン、ポルトガルってカトリックの国だったんです。でカトリックの国では利子を取ってお金を貸すということは禁じられていたんです。だけど経済回していくためには金貸し業というか銀行業絶対必要ですよね。そこでユダヤ人たちに金貸し業をさせたんです。まあ言ってみたら強制したわけですよね。で中にはですね、返せない人たち出てきますよね。でこのユダヤ人たちの銀行の金利っていうのはね、スペイン、ポルトガルの王様たちが決めたんです。で高利にするわけですよね。そうしましたらですね、このスペイン、ポルトガルの一般庶民とかユダヤ人から金を借りてる貴族とかがお金返せなくなって、まあ、ユダヤ民族に対する憎しみが出てきますよね。でそういったことで、このスペイン、ポルトガルはユダヤ人に憎しみを向けることによって経済を活性させていくということをやってたんですけどね、やがてその15世紀になりますと、カトリックをもっと徹底させようということでね、ユダヤ人たちはカトリックに改宗するか、嫌だったら4ヶ月以内に出てきなさいというお触れを出しまして、でその結果たくさんのユダヤ人たちが出ていくことになりました。でどこに出ていったかといったら、オランダに行ったんです。でオランダに出て行ったのと同時に、みるみるうちにスペイン、ポルトガルの勢力がこう凋落していってですね、逆にオランダはユダヤ人がわんさか入ってくるによって、あんなちっこい国だったのに、あっという間に経済的な繁栄を、受けることができましてね、特に貿易ですよ。当時世界中に2万隻の貿易船があったんですが、そのうちの1万6000隻はオランダでした。この 造船技術の最先端のテクノロジーを持ってたのもユダヤ人だったんですね。それでオランダっていうのが、ヨーロッパのエルサレムというふうに言われるぐらい繁栄したんですが、このオランダがある時を境にしてまた凋落するんですね。なんで凋落したかと言いますとですね、オランダにいたユダヤ人たちがみんなイギリスに引っ越しするようになるんです。それはイギリスの、政府がですね、ユダヤ人を受け入れたら祝福されるんだということが分かったということでね、特にクロムウェルという人はもうガチガチにバイブルを信じる人だったんです、ピューリタンと言われてる人でね、この人がですね、ユダヤ人を受け入れたならば、イギリスにいいことがあるということで、大量にユダヤ人を受け入れて、そしてオランダのユダヤ人はもぬけの殻になると。で、代わりにイギリスにどんどんどんどんユダヤ人が押し寄せて、最終的にユダヤ人の総理大臣を生むぐらいにまでなると。このユダヤ人の総理大臣になったのがディズレーリーという人物で、彼の時に大英帝国は黄金時代を迎えるんです。ディズレーリーというのはディ・イスラエリーと書いてディズレーリーと綴るんですが、名前を見たら一発でユダヤ人ってわかるんですよ。これイスラエルから来た人という意味を持ってるんです。彼は民族的出自はスファルディユダヤといって、スペインから来たユダヤ人なんですね。だけど10歳の時にお父さんがキリスト教に改宗しようと、民族としてはユダヤ人だけどキリスト教に改宗しようということで、当時ユダヤ人たちは国会議員になれなかったのでね、このことが功を奏したということで、彼はやがて保守党のリーダーとなって、総理大臣になるんですが、もうみんな彼がユダヤ人だということを分かってますのでね、嫌がらせいっぱい受けたんですよね。で、嫌がらせ受けても受けても、でも、実力があるんだったら首相にしたらいいんじゃないかというのがイギリスの考え方で、で彼が首相の時に、スエズ運河を、イギリスのものに取り戻したということでね、これはね、この本のクライマックスになってるところで、ぜひ読んでいただいたらいいなというふうに思うところでございます。
この大国が攻防する順番は、最果ての地である日本にたどり着く順番でもあるとの記述についてコメントをいただきました。
実は鎖国日本にやってきた国っていうのは、一番最初ポルトガル火縄銃を持ってやってきたんですよね。でそれからすぐにですね、ザビエルという人物がやってくるわけですよね。一番最初にスペイン、ポルトガルがやってきたと。でその次にですね、オランダがやってくるわけですよね。だから江戸時代は蘭学が最先端でやったということで、特に関ヶ原の戦いの1600年に、オランダ人がやってくるという、ことだったんですよね。でそのオランダの次にやってきたのがイギリスですよね。イギリスの次に黒船のアメリカで、要はこの日本という欧米から見た時に、地球の裏側に到達できるというのは、それだけのテクノロジーと国力がないとできないことだったんですよね。日本の鎖国、日本に到着した順番が世界覇権の順番でも、なんでこんな順番になってるのかというのは、ユダヤ民族を祝福したのか追い出したのかによってコロコロと入れ替わっていったというのが、歴史の真相であるということなんですよね。
続いて AD70 年に消滅したイスラエルの国が再び建国されるという予言についての解説をいただきました。
バイブルによりますと、ユダヤ人たちは全世界に散らされるけれども、人類歴史の終わりになった時に元いた場所に再び集められるというふうに書いてあるんですね。しかも集められるその直前に、我々はもはや全滅しかないと絶望する中で突然国ができるという、予言が書いてありまして、実際 AD70 年にユダヤ人たちは世界中に散らされるんですが、1948年の5月14日に再び、1900年前に住んでいた場所に、国を作るということなんですよね。でこれ何が奇跡といってですね、そもそも1900年間世界中に散らされながら民族として残っているということが奇跡だと思います。 まあ、普通は世界中に散らされたりしますと土着民族でですね、もう同化してしまうんですよね。日本でも昔タイ、まあ、シャムと言われてた 時ですね、日本人町というのがありましてね、まあ、2万人ぐらいの日本人いましたけど、今タイに行ってもその当時の日本人いないんです。現地のタイの人たちと混血が始まって、でいつの間にかこう塗りつぶされたような状態でいないんですよね。たかだか、まあ、200年ぐらいでもう痕跡なくなくなってしまうんですが、ユダヤ民族は1900年間世界中に散らされながらユダヤ民族のまんま残ってるということがそもそも奇跡だと思います。でも残っていなかったら再び国を作るという予言がまた実現しないわけですよね。そして、その約束通り、イスラエルに戻ってきまして、国ができたということなんですけど、これもですね、もうね、細かく見ていきますとね、ありえないことがいっぱい続いて実現したということなんですね。もうこの本にね、たっぷり書いてあるので、ぜひ読んでいただきたいと思います。
日本の大手メディアなどトランプ大統領を批判的に見る向きが多い中、なぜアメリカではトランプ大統領が支持され、大統領に再選されたのか、高原さんの分析です。
私もよく聞きます。トランプのくせにハートがないってね、言うんですよね。で、実はね、トランプ大統領の岩盤支持層が福音派と言われてる人たちなんですね。で、アメリカにはね、クリスチャンが2種類いまして、福音派と福音派以外のクリスチャンです。で、福音派以外のクリスチャンというのはね、まあ、一応クリスチャンと言ってるんだけれども、聖書の奇跡なんかは文字通りは信じないんです。まあ、これは一つの例えというか神話というか、比喩として言われてるんだろうということで、額面通り信じないけれども自分はクリスチャンだと思っている、まあ、インテリクリスチャンみたいな人たちですよね。こういう人たちがいる。で、それに対して福音派と言われてる人たちはバイブルに書いてあることを額面通り信じてるんですね。もう一言一句間違いないものとして信じているということなんですね。で、この人たちがなんでトランプ大統領を熱狂的に支持するのかということなんですけどね、それにはね、2つ理由があると思います。まあ、1つは実はですね、まずね、アメリカっていう国はハリウッド映画で描かれてるようなアメリカも確かにあるんですが、あれだけがアメリカの全てじゃないんです。つまり自由でやりたい放題で自己中心で、まあ、好き勝手やる自己主張の強いアメリカ人というイメージがあるかもしれませんけど、そういうアメリカも確かにあるんですよね。だけど同時にアメリカにはバイブルベルトと言われているところがありましてね、そこに行きますと非常に保守的なアメリカ人たちがいるんですね。で、この保守的なアメリカ人というのは何かと言いますと、アメリカの伝統って一体何なのか、それはバイブルじゃないのかという考えを持ってるんです。で、実はですね、このアメリカっていうのはね、もともとイギリスにいたピューリタンと言われてる、このクリスチャンたちがイギリスのキリスト教は堕落しきってるんで、もっと純粋なキリスト教を追求するんだと言って、まあ、アメリカに渡って、そして、バイブルランドを作ろうということが動機でアメリカに行ったんですよね。このね、ピューリタンというのはピュアな人たち、純粋な信仰を持ってる人たちという意味でね、これイギリスのこの出来合いのキリスト教というのはね、あんたたちは純粋じゃないというちょっとひねった意味も含まれてると思うんですよね。で、イギリスではね、このピューリタンの人たちは、純粋すぎるということで、いろいろこの迫害を受けましてね。で、そのイギリスのキリスト教というのは国教会というのがあって、その国教会のトップというのはイギリスの国王なんです。で、イギリスの国王というのは宗教家じゃなくて政治家なんです。政治家が宗教の上に立ってるわけですよね。だから聖書に基づくキリスト教ではなくてね、その国王の意図する都合のいい、いろんなことが出てくるので、まあ汚職もあるし汚いこともあるしということで、そんなんダメじゃないかというふうに批判するので、国王を批判するのあんたたちということで迫害されて、 で純粋なキリスト教追求ということでアメリカに渡っていったわけですよね。なのでアメリカの初期の入植者たちはもうね 100% 純度のクリスチャン、そして彼らは教育の目的というのはね、自分でバイブルを読むためであるということで、聖書を教科書にしてテキストにして子どもたちに読み書き教えたんです。あるいはですね、最初の公立学校というのはバイブルを学ぶための学校です。あるいは1600年代に、つまりアメリカが建国するよりも前に作られたハーバード大学やイェール大学というのはもともとは神学校と言いましてね、ヘブライ語やギリシャ語や聖書の言語を学んで将来牧師になる人たちの教養を身につけるための学校だったんですよね。そして、最高連邦最高裁判所の建物なんか見るとですね、モーセの彫像と10階が、掘られてるんですよね。つまりアメリカの基礎っていうのはバイブルなんだという、そういう、ことを大切にしている人たちだったんですよね。ところがですね、アメリカがこう裕福になっていくにつれてね、どんどん信仰の熱が冷めていきましてね、そんなお祈りしなかったとしても世の中でエンジョイできることいっぱいあるじゃないということでね、どんどんどんどん世俗的になっていって、でその世俗的になっていくと、そういう聖書の価値観というのが堅苦しく見えたりしてね、だんだんだんだんアメリカが2つに割れていくんですよね。でそういうことの中でトランプ大統領が登場する前にオバマという大統領が出てきます。でオバマ大統領の時の副大統領がバイデンなんですけど、この時ですね、彼らはリベラルな思想ということをね、ちょっと急進的にやったんですよね。でこのリベラルな思想っていうのは、まあ自由といえば自由なんですけど、例えばね、クリスマスの時にね、メリークリスマスって言わないんですよ。メリークリスマスっていうのはクリスマスを喜びましょうという意味なんですけど、クリスマスっていうのはクライスト、キリストのお祭りという意味なんですよね。でもアメリカにはクリスチャンじゃない人たちもいてるのに、メリークリスマスというのは宗教の教養になるんじゃない、だから公的な場でそういう挨拶のするのはやめましょういうことで、オバマ大統領はハッピーホリデーズと言うんですね。クリスマスシーズンにメリークリスマスとは絶対に言わないんです。あるいはですね、LGBTQ の問題が出てきたんですよね。でバイブルを見ると、人の性というのは男と女2種類だけなんです。だけどいろんな考え方があっていいじゃないか、今まで LGBTQ の人たちは差別されていたじゃないかということで、そういう人たちの人権を認めましょうまでは良かったんですけどね、この民主党政権の時に、例えばゲイのカップルがクリスチャンのケーキ屋さんに行って、私たちのウェディングケーキを作ってくださいと頼んだ時ね、バースデーケーキだったら作りますがね、同性同士の結婚は私の信条に信仰に背くので、そういうケーキは作りたくありませんというふうに断ったんですよね。でそうしますと、このゲイのカップルが裁判所に訴えて、彼らは差別をしたと、でその時に有罪判決が下ったんです。つまりですね、そういう少数派の人の意見を認めるだけじゃなくって、そうではない人たちの心情というか信念も差別的なことだということで、そういう判決があっちこっちで出るようになっていったんですよね。でそれの時にですね、この伝統的な価値観を重んじる、アメリカ人にしてみたらね、我々の自由は束縛されてるんじゃないのか、これ言ってみたらいじめじゃないのかと、もっと言ったら逆差別が起こってるんじゃないのか、でこれを一気に押し返す非常にパワフルな壊し屋、それがトランプだったんですよね。だから、そのトランプが出てくる前に行き過ぎた、ポリティカルコレクトネスと言いますかね、 そういったものでもう鬱憤溜まってたんですよね。でそれがどんどんどんどん進んでいったら私たちの国はダメになってしまうというそういう恐怖心もあったと思います。でそういったことに対しまして私はアメリカの伝統的な価値観を再現しますということでマガ運動ですよね、メイクアメリカグレートアゲインという、まあこれ最初に言ったのレーガン大統領なんですけどね、それをトランプ大統領は掲げまして、トランプだったらこのリベラルの押し付けに対して押し戻してくれろということで、それがまあ福音派がトランプ大統領を熱狂的に支持する大きな理由になっていると思います。トランプ大統領の中東政策っていうのを見ますとね、まあ、大きく見てですね、彼は4つイスラエルにとって、いいことをやりましたね。で一つはね、アメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移したんですね。これはアメリカ大統領やるやる言っていながらね、世界中から袋叩きになるのを恐れてやらなかったんですが、エルサレムに移すって言って、その移した日がですね、なんとですね、2018年の5月14日だったんです。でこれね、1948年5月14日、イスラエル建国記念日のちょうど70年目の誕生日に、アメリカはエルサレムをイスラエルの首都を認めますよというメッセージを込めたようなことをね、こうやったということですよね。そしてね、2番目にやったのはその1週間前にね、イラン核合意から離脱したんです。イランというのは核兵器開発をやってるというふうに言われてるんですが、それまでオバマ・バイデン政権は、この15年間核開発を踏みとどまってくれたら、あとはね自由にやっていいからと。でも15年間、踏みとどまってくれたら莫大な支援をするし経済制裁もやめるからということでね、でそういうふうにアメリカからの制裁が止まることによっていい目をしたら核兵器開発やめてくれると思ったんですけどね、そんなやめるわけないんですよ。でトランプはですね、そんな骨抜きの条約あかんのよことで抜けることによってね、イランの核兵器を取り上げるという体制を作ったって、これはイスラエルがずっと願ってたことなので、まあ、そのこともまあいいことでしたよね。そして、ゴラン高原を認めるということもやったんです。そして4番目にですね、アブラハム合意と言いましてね、今までイスラエルと国交を結んでいなかった4つのアラブの国がイスラエルと国交を樹立するというその調停仲介をやったということですよね。まあこれがアブラハム合意ということで、これによってイスラエルはアラブの国の中に和平条約を結ぶことができるわけで、まあ、一挙に平和になっていくということで、まあ、イスラエルにとってすごくいいことをやったんですよね。でそれをやったことの根底にあるのはアブラハム契約、イスラエルを祝福する者は祝福されるというのが彼の根底の中にあると思います。ですからね、トランプ大統領自身がクリスチャンであるかどうかというのはね、クエスチョンがつきます。でも例えばバビロンを滅ぼしたキュロスは、ユダヤ人たちに元いたところに帰っていいよというふうに許可を出すんですよね。で神殿建て直してもいいよというふうに、まあ、応援するんです。じゃあキュロス王はユダヤ教に改宗したんかといったら違うんですね。ゾロアスター教徒なんですね。だけどユダヤ人に対しては良いことをしてくれたということで、彼の時代にアケメネス朝ペルシャというのがめちゃくちゃでかくなるという、もうすごい勢いでやったということなんですよね、はい。まあ、そういうふうにペルシャのキュロス王みたいな感じ、トランプはね、そういう見方だと思います。
今後聖書の歴史観では世界がどのような方向に進むと書かれているのか、高原さんの解説です。
聖書予言によりますと、まあ、歴史というのは直線に進むんですよね。まあ、ギリシャとかローマとか、あるいはまあ日本もそうですけれども、歴史というのはぐるぐるぐるぐる同じようなことが循環していくという考え方で、歴史は繰り返すという言葉に表されているみたいに、まあ 韻を踏んだように同じようなことがぐるぐる起こって終わりがないんです。でもバイブルの歴史観というのは、神が始めて、神が導いて、神が終わらせるというのが聖書の歴史観で、始発駅があったならば終点の駅があるということなんですよね。じゃあ聖書が言っている歴史の終点って何かと言いますと、この、乱れた世の中が完全なるユートピアができる世界に行き着きますという、もう究極の楽観論なんですね。でもその素晴らしいユートピアが実現するためには条件があります。今は、全人類が学級崩壊を起こしているような状態で、リーダーシップを持ってる良い担任の先生がいないクラスみたいになってるんですよね。でこのリーダーシップを持った良い担任の先生というのがキリストなんです。このキリストが再びこの世界に現れて、そしてこの世界を支配するときに、崩壊状態の人類がもう一度一つにまとまって究極のユートピアになりますというのが聖書の歴史観ということなんですよね。じゃあいつキリストは来るのかということなんですけど、それはユダヤ民族がイエスキリストを受け入れるときだというのがバイブルが語っていることなんです。今多くのユダヤ人たちはイエスっていうのはキリスト教の階層だと思ってるんですよね。だけど旧約聖書を見ると、神が送ったメシア、救い主をユダヤ人は拒むという予言があるんです。つまり、メシアの条件っていうのはね、拒まれないとメシアになれないんですよ。拒まれるということがメシアの条件なんです。で拒まれたメシアがもう一度歴史の終わりにユダヤに現れて、その姿を見たユダヤ人たちが自分たちの救い主であったというふうに受け入れる時、その時がこの新しいユートピアの時代の始まりであるというふうに書いてあるわけですよね。まあ、そこに行くまでにね、ものすごいところを通ると書いてあるんですけど、ゴールは何かというふうに言えば、まあ、そういうことになるんですよね。
終末期の様子はどのようになると書かれているのか、高原さんに解説をいただきました。
実はバイブルを見ると、世界は7年間の特別な時代をくぐり抜けて、その最終ゴールに至るというふうに書いてあるんです。この7年間の特別な時代のことを観覧時代というふうに言ってるんですが、これは最初の3年半だけで世界人口が半減するような恐ろしい時代です。戦争があり、パンデミックが起こり、そして飢饉があり、さまざまな争いが起こりということで、で3年半の前半だけでも恐ろしいんですが、後半3年半はもっと恐ろしい時代がありまして、この時に反キリストと呼ばれる独裁者が現れて、自らを神と名乗り、そして自分を神として拝まない者には誰も経済活動できないようにコントロールするというふうに書いてあるんですね。で自分を神として拝む者には刻印を与える、右の手か額に刻印を与えるって言うんですけど、その刻印が666であるということで、まあこの人の名前をヘブライ語にして数字に換算すると666になるんだろうというふうに、まあ、言われてるんですね。でバイブルではこの7年間のことを生みの苦しみの時というふうに呼んでいます。生みの苦しみというのは陣痛のことなんですよね。で陣痛というのは身を裂いて出てくるわけですから、むちゃくちゃ痛い、しかも周期的で、後ろになればなるほどもっと痛くなる。でも一番激しい痛みを乗り越えると、出産、誕生、喜びというのが出てくるというわけですね。ですからこの苦しい期間というのは究極のユートピアである、このメシア的王国というんですけどね、これを生み出すための陣痛期間というのが、この聖書が語っている内容であるということなんですよね。
ナチスが行ったホロコースト以上のことが起こると聖書には綴られています。高原さんの見解です。
いろんな苦しいことが起こるけれども、良いところに向かっているということが、まあ、励みになると言いますかね。私の息子がまだ小学生の時にものすごく怖がりだったんですね。 ところが夏休みの課題図書で原爆雲の下の子供たちという本を、読書感想文で書かないとダメになっちゃったんです。ところがその本の表紙がケロイド状態の子供のこのイラストだったんですよね。で彼はそれ見た時にね、もう恐ろしくてこんなん読むの嫌だよって言ってね、でも読まないと宿題ができない、どうしたらいいのかということで、彼がやった方法というのはですね、後ろから読むという方法だったんです。でこの本の一番最後はハッピーエンドだったんですね。だから最後にいいものが待ってるんだったら、その途中がどんなに恐ろしくてもこらえることができるということで、まあ観覧時代の先にメシア王国があるので、私たちは乗り越えることができるというのが一つ。もう一つ、この観覧時代に入る前にクリスチャンたちには特別な希望がありましてね、これ景挙というんですけれども、クリスチャンたちは観覧時代になる前にこの地上から引き上げられるということをね、まあ、彼らは信じてるんですね。まあ、この景挙というのは携帯電話の景に選挙の挙、携え上げると書いて景挙っていうふうに言うんですが、この本の中にはね、そこまで書いていません。でも彼らはそれをまあ信じているということが、まあ大きな希望になっていると思います。
最後に高原さんの著書、世界は聖書でできているについてお伝えしたいことをいただきました。
この世界は聖書でできているという本は、特にバイブルの予言の面に焦点を当てた本です。特になぜこれを書いたのかという動機、前書きに書いてあるんですけど、実は私日本大好き人間なんですね。でこの大好きな日本人がどうして聖書につまずいてるのか、それは宗教書に過ぎないんだと思ってるからではないかなということなんです。そのつまずきの部分を取り除こうとして、今私ができるベストを尽くして書きました。で特に前書き一章読んだ後で五章に飛んでいただくとより読みやすいかなというふうに思います。今までのこの歴史の中で、聖書の予言が実現してきたということをエピソード満載で描いていますので、前書き1章5章を3章4章7章というような感じで読んでいただくと、読み通しやすいかなというふうに思います。皆様のお役に立ちたいと思ってますのでよろしくお願いします。
お話は大阪ヘブル研究所主任研究員で東住吉キリスト集会責任者の高原剛一郎さんでした。以上、大人の学び直しのコーナーでした。
大人のための大人のラジオ。
大人のラジオ。番組では高原さんの著書、世界は聖書でできているを抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページにあるプレゼント申し込み欄からご投稿ください。ここまでのご案内は私、藤原奈々香がお送りしました。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。